ジモラジ。
11月4日水曜日、時刻は午後7時を回りました。北区の皆さん、
こんばんは。
ジモラジ第5回目の放送です。
イエーイ。
はい、今週はこの番組は毎週水曜日、ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部20坂田ゼミの学生が3つのチームに分かれて生放送でお届けする地域密着型のラジオ番組です。はい、今週はチームホットチョコレートの渡辺勝と、
はじめまして神奈川雄介と、
同じくはじめまして乾夏樹が担当します。
よろしくお願いします。はい、ということで、僕冒頭から噛んじゃったんですけど、前回も出て比較的リラックスしてたんだけど
って感じ。 あれって感じよね。
今回初めての2人どうです？
めっちゃ緊張してます。
緊張しててんけど、マサルンの緊張の様子見たら全然吹き飛んじゃって、
うそ、
逆に
そう、めちゃくちゃ元気。楽しんでいきましょう。
めっちゃバクバク
したよね。多分最後になると結構あっという間って感じるかなって思うんで、はい、
はい、
そういう感じでいきましょう。頑張っていきましょう。
はい、
ジモラジではツイッターアカウントも運営しています。アカウントはローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。
ハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなで、リッツ、失礼しました、リッツジモラジでお願いします。あと今週からお便りフォーム始めました。ツイッターの方のリンク貼ってるので、そこからラジオネーム書いて送ってみてください。
はい、でそのメッセージフォームもなんか何通か来ちゃってるんですよね。おー、ちょっと一通紹介します。
はい、
ラジオネームシャケさん、魚のシャケさん、
シャケ、
はい、ホットチョコレートさんの放送を聞いて、ふとホットチョコレートとココアの違いって何やろって思いました。もし知ってたら教えてほしいです。
何やろ、
一緒じゃない味は。
でもココアとチョコって違うくない？
違う、原料一緒やね。
え、そうなの？
原料はカカオでしょ。
あ、マジで？あ、そうなんや。
何も知らんな。
ということでちょっと調べてみたんですよ、
はい、
シャケのために、はい、でホットチョコレート作るときにチョコか使うか、ココアパウダー使うかっていう違いがまずあって、
うん、
で結局チョコとココアって何違うのって違いで、うん、カカオパウダー、カカオから作るときにカカオバターっていう油を使うのがチョコ、
うんうんうん、
使わないのがココアっていう、
つまりチョコにバターが入ってるか入ってないか、カカオにバターが入ってるか入ってないかってことだよね。
そう、そうやね、そうそうそうそう。
お、勉強になった、
はい、
だからほとんど変わらない、
はい、そうね、
ほとんど変わらない、
一緒、まあ、はい、です、
まあ、こんな感じな軽い感じでやっていきますので、はい、最後までどうぞよろしくお願いします。
帰り、今日もお疲れ様。ホットチョコレートでホッと一息ついていかない？ジモラジ。俺と甘いひととき過ごそうぜ。
キーワードリレー。今なんかめっちゃいい声流れましたね。
いい誰なんですかね、あれ。
赤面してる人が一人。
ちょっと恥ずかしいんでやめてほしいですけどね。
甘いひととき過ごしたいよ。
行きましょうかコーナー。
はい、はい、このコーナーキーワードリレーでは、前回のチームに与えられたキーワードについて私たち3人が自由気ままにわちゃわちゃお話ししていきたいと思います。はい、今回のキーワードは前回のチームカップラーメンがくれましたアレンジレシピです。
はい、
アレンジレシピ。
あ、なんかあれやね、ミカさんが、カレー味のヌードルに最後ご飯入れて食べるみたいなお話があって、
がっつりよね。
ねえ、がっつり、うん、え、二人下宿生ですけど料理とかします？
そうだね、
ちょくちょく
ちょくします。
俺も
そうだね、ちょくちょく
得意料理は
カレーです。
おー、ですね。
カレーとか肉じゃが、うん、鍋、
あ、
冬場によく作る。
いいね、
いい。
マサルンは？
得意料理、うん、まあでもよく作るのが、うん、牛肉のしぐれ煮、
うん、しぐれ煮。
なんかレベル高そうなってきた。
そう、なんか聞いた感じだとレベル高そうだけど、うん、実際は、みりんとか砂糖とか醤油とか、うん、酒とか入れて煮込めばできる、
うんうん、鍋に入れるだけ。
鍋入れて、まあ、ずっと煮込んで、そう、ご飯のお供にちょうどいい。
ああ、いいね。
じゃあ2人とも料理するんやったらさぞかしいいアレンジ。
そんなハードル上げないでもらえ
ると。アレンジするほどのレベルじゃない、
ね、はい、
じゃあまずじゃあゆうすけから
い
こう。
はい、僕は
とこれカップラーメンを使うレシピなんですけど、
何先週にちょっとそうそうそう寄せた
あのカップヌードルをまず出します。さらに出す、
で
全部細かく砕くんですね。
う
ん、でそれをまた容器に戻して、うん、水を入れてふやかすんですよ。
うんうんうん、
でそれとご飯を一緒に炒めるんです
よ。そば飯的な。
そうそうそう、
炒める。
炒めるんですが、まあチャーハンの要領でたらカップラーメンチャーハンができます。
めっちゃ美味しそう。
めっちゃ美味しいよ。それに卵とか入れてい
いな。
めっちゃ美味しいっていうアレンジ料理です。
え、すごいな。
結構いいね。なんか予想を超えてた。
だろ。いや、めっちゃ美味しいよ。
ちゃんと、うん、え、料理するじゃん。ドヤ顔してますけど、
まあね、
今。
じゃあ、夏希はどうですか？
私はですね、自慢じゃないけど、全く料理しなくて。
あ、まあ、実家住みとかもそういうのもあって。
なんかね、昔レタスとキャベツの違い分かんないって言ったらバカ
にされた。まあね、確かに
結構やばい。
結構
やばい。
料理しないんやけど、既製品だけでやるんですけど、
あ、はい、
あのほろ酔いのメロンソーダ味、
え、なんか
夏で出たの覚えてる。お酒の
お 酒、
そう、お酒のメロンソーダ味のほろ酔いとバニラアイスを持ってきて、
あ、
氷入れて入れるだけ。
いいな。
クリームソーダです。
いいな、
いいな。夏っぽい、
夏っぽい。普通に絶対うまいやつよね。う
ん、あ、でも全然ほろ酔いお酒じゃなくてメロンソーダ、うん、普通に買ってきて入れてもいいし、
そうだね、
なんかね、もっとレベル高くいくと、うん、寒天でゼリーを作るんよ。
ゼリー、
そう、あの、うん、ジュースでゼリーを作って、それを、ソーダとゼリーと氷とバニラアイス、
う
わすげえ。
あとね、映える。
インスタ映えが。
そうなんよ、
やってるじゃないですか、ちゃんと。すごい。
料理じゃないけど、
まあ、
まあまあまあまあ
でもアレンジはね。
そうなんです。え、マサル
の、ですね、なんかパン、
うん、
パンに塗るものって結構何でもアレンジ効くけど、まあ、なんだろう、チーズとかは普通にベタやけど、
うん、
その中でもパンにプリン、
プリン、
プリン、
プチンプリンってあるじゃん。
あるある。
あれをもうガンって乗っけて、
食パンに、
食パン乗っけて、潰す、スプーンで潰して、それをトーストで焼くと、
なんか、あ、なんかフレンチトースト的な、
フレンチトーストみたいな。
あ、すげえ。
ブリュレ的になんか焦げ目もついて、
そうそうそうそう、
え、めっちゃ美味しそう。
結構なんかスイーツ系だと他にもあって、
うん、
あのパンに雪見大福、
うわ、
え、なんで、え、
雪見大福あるじゃん、
うん、
あれを乗っけて、うん、でチーズで蓋をする。
チーズで蓋、
そう、
何なのそれは。
それをトーストすると、
チーズするの、
違うトースト、
ああ
、そうね、
うん、
そ
う、うん、
焼くと、うん、なんか程よく溶けて、うん、ちょっと中バニラ冷たくて、アイス残って冷たくて、
うん、
あったかくてみたいな感じで、めっちゃうまい。
不思議な味がする、
ね、
え、でもなんか誘られた、
なんかでももったいないなって思っちゃうけど。
いや、やる価値はあると。
やる価値はある。
結構
一回やってみよう。
確かに、
うん、え、すごいな。
あと、なんだろう、カレーで来たよね最初、
うん、
カレーだと、カレーってずっと次の日もとかあるじゃん、
うん、あるある、
うん、それって何にする、
何にする。
カレーうどん。
カレーうどん、やっぱベタよね。
あと、
カレーでしか食べてないな。
ベタじゃん。え、カレー、次の日もカレー、
カレード
リア、
3日間ぐらい。
あ、そう、ドリアやるよ。
ドリア美味しいね。
やらんか。
めっちゃ凝ってるの、すごいな。
でも結構みんなやるもんだと思ってた。
このカレーうどんとドリアは母親がやってくれます。
ああ、
そうなんですよ、実家生やからさ。でも私、一人暮らし絶対できんって言われとって。
何、なんかあんの？
あのね、朝起きれない。
あ、でもそれは
朝起きれない。
え、毎回起こしてもらってる？
恥ずかしながら21にしてね、毎朝起こしてもらってます、ね、
いや、起きれんよね。
でもなんか希望というか、うん、一人暮らししたいみたいな。
めちゃくちゃした。
それはある。
めちゃくちゃした。逆にどうしたら起きれる？
もう起きよって決めて寝るっていう。
それ、
あ、寝る前に考えるし、
俺もやるかも。
決意したらなんか目覚めてるかも。
何時に起きるって言ったら起きるの。一応目覚ましセットするんだけど、
うん、
それのちょうど2分前とかに起きてったりする。
めちゃくちゃ優秀やん。
いや、なんかわかんないけど、
あるよな、
なんか年かなんか、
うん、下宿生になってからそれは身についたパワー。
そうやろな。でも一人やから焦るんやろうな。
そうかも。
そうしてくれる人おらんから。
やっぱ一回一人暮らししてみて。
そう、何でもやってみてかな。
そろそろ次週のキーワード決めていきます。
いや、
何がいいかな。
一人暮らしとかからなんかつなげたいね。
うーん、
何
だろう。
一人暮らし、
はい、
どうぞ。
朝起こしてほしいセリフ。
お、
朝どうやって起こしてほしいかな。
なるほど。
結構いい感じかも。
いいな。良くない？
いい。
ちなみにゆうすけをなんて起こしてほしい？
無茶ぶりきたな。起きやーって。
あー、いいね、関西弁。
なつきは？
え、
ちょっと。
いや、
まあ、まさるがごめんごめん。
なんだろう。すごい優しく起こしてほしいかも。
優しく、あ、そっと。
そっと。
そっとね。
起きれる？それで。
え、でもなんか逆にね、うん、朝でなんかテンパったりし、てか急いでテンパったりしちゃう中で、うん、柔らかく起こしてもらったら、その日が一日
幸せやな。
幸せに過ごせそう。
いや、私もセリフじゃないんだけど、布団剥いでほしい。布団剥がれたら起きる。
あ、それはいい
な。
なんか欲しいね。機械みたいな。
そうしないとね、なかなか起きないから。え、じゃあ次週がポップコーンですか？うん、ポップコーンの3人には何て言って起こしてほしいか、またどういう風に起こしてほしいか。
なるほど、シチュエーション、
はい、ね、聞いていきましょう。
結構聞きたいね、それ、
はい、楽しみやね。
はい、
はい、以上キーワードリレーでした。
地元を丸々するラジオ、
はい、続いては地元を丸々するラジオのコーナーです。
立命館大学産業社会学部20坂田ゼミが3つのチームに分かれ、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定しています。
SDGs とは2015年に国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標です。
はい、私たちのチームは地元の観光を考えるラジオということで、観光産業と地域住民の共生をテーマにしています。引き続き渡辺と
神奈川と
犬井がお送りしていきます。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、前回の放送では京都市観光協会の本田由里さんにお話を伺い、京都市の観光の現状と課題について紹介してきましたが、まあ、京都にとって観光がいかに重要かということとか、あと新型コロナウイルスの影響で京都の観光産業全体が大きいダメージ受けてるっていうのが特に印象的でしたよね。
うん、そう、僕のバイトも河原町のカフェなんですけど、そのコロナの騒がれる前は100名近くお客さん来てたんですけど、その自粛後は10人ほどになっちゃって、
めちゃめちゃ減ったね。
すごい影響は。
あ、まあ、こんな感じで、まあ、厳しい状況に置かれている京都の観光産業ですが、こうした苦難を乗り越えるためにさまざまな支援制度が設けられています。まあ、私たちに身近なところだと、あの消費者向けの GoTo トラベル、はい、これ有名ですよね。
はい、
はい、でもう、あの観光事業者向けの支援策ってあんまみんな知らないと思います。
知らないです、はい、ということで第2回目となる今回は新型コロナウイルスの影響と事業者支援について取り上げていきたいと思います。ゆうすけ、いきなりですが、うん、観光業への支援というとどんな思い浮かぶ？
やっぱりお金の支援かな。
いやね、
やっぱみんなもらった10万円もあったし、
あった、ね、
やっぱ事業者もやっぱ土曜で経営が厳しいから、一番必要なのはお金なんじゃないかなと思います。
やっぱそうだよね。まあ、ゆうすけの言った通り、お金の支援っていうのはやっぱ大事なもんだと思います。はい、観光者の割合が高いっていうのも前回ちょっと習ったことなんですけど、そういう京都において、まあ、行政を主体にしたお金の金銭的な支援っていうのも設けられていました。
はい、前回お話を伺った京都市観光協会では3つの金銭支援策を設けていました。
日本で新型コロナウイルスが話題になり始めたのは2月の末ぐらいだったと思うんですけど、まあ、最初の支援策が募集されたのは3月ということで、対応も非常に早かったんじゃないかなと思います。
京都かなり早い段階から中国人観光客の方とかいなくなっちゃって、
そうだよね。
他の地域よりも早くコロナの影響現れたんじゃないかなってめっちゃ思います。
はい、
そう、やから早め早めに危機感を持って対策してたんやなって感じました。
はい、やっぱそうですよね。まあ、こんな風にお金の支援について今喋ってきたんですけど、そういうお金だけじゃないんですね。はい、で、まあ、僕たちの生活にも新型コロナでちょっと普及したもの、生活に普及したものがちょっとあると思うんですけど、ちょっとこれもゆうすけくん、なんだか分かりますか？
普及したもの、
はい、
コロナ、ウーバーイーツとか。
ああ、ウーバーイーツね。
使ってました。
使ってたよね。はい。まあ、ニアピンって感じかな。
ニアピン。
そう。ちょっと。
支援だけど。
そう。ウーバーって、何使って注文するっけ？
携帯ですか？
そうやね。スマホとか携帯使うと思うんですけど、はいはい、こういうスマホとかデジタル機器を活用したオンラインっていうのが、その今の正解になります。はい。まあ、ズーム。っていうアプリ使って、ズーム飲み、オンライン飲み会とかも ね、流行りましたよね。 はい、まあ、こういう感じでコロナ禍においてデジタルを活用した新たな生活様式が身近になっています。このデジタルの活用っていうのがすごい観光事業者にとっても重要なんです。
こちらも京都市観光協会の支援事業になります。6月から9月にかけてデジタル活用支援パッケージという事業が実施されていました。
はい、
やっぱコロナと共存していく新しい生活、新しい生活様式になったら、デジタルの活用って必要になってくるんやなって思います。
京都ってやっぱ歴史のある都市なんで、うん、昔から営業してる事業者さんも多いから、うんうんうん、その新しい技術を取り入れられてない事業者さんも結構いるなと思うんですね。
はい、やっぱそうですよね。
ああそう、あ、俺のおばあちゃんの話なんやけど、うんうん、最近そのガラケーを使い始めて、
おうおう、最近
なんやけど電話かかってきてもこれ誰からかかってきたんかわからんわって言ってて、
あ、難しいよな。そう、
やっぱり馴染みはないよね。
やっぱそうやね、わかんない人にとっては、うん、教えてもらうとかしないとね、うん、はい、まあ、自分たち大学生も結構新しい技術ってどんどん今 5G とかいろいろ出てきてるけど、うん、なんかはてなって なっちゃうもんねどんどん新しくなるから、はい、まあ、そういう感じなんで、そういうのが教えてもらえるっていうのは嬉しいですよね、うん、はい、でこのデジタル支援パッケージっていう事業はもう終了してしまってるんですけど、オンライン研修というサービスに関しては動画形式で配信されていて、うん、一般の方でも京都市観光協会のホームページから見ることができます。はい、で、あの商品をスマホで上手に写真を撮影する方法とか、
うん、
それをなんかプロのカメラマンの人が解説してたり、そういう動画があるんで
知りたいな、
ね、めっちゃいいね、うん、私らも見たいし、
映えにも使えるもん、
そうそうそう、うんうん、
結構おすすめですね。はい、
あと京都市の新型コロナウイルス感染症対策事業者ナビっていうウェブサイトがあるんですけど、と事業者向けの支援制度が求められていて一覧として見ることができます。なんか随時更新されていくと思うので、そちらも活用してみてください。
はい、はい、ここまで事業者向けの支援制度をいくつか紹介してきたんですけど、今回は実際に北区にある事業者さんにも新型コロナウイルスの影響についてお話を聞いてきましたよね、
うん、はい、今日パーソナリティを務める3人で、私たちの通う立命館大学衣笠キャンパスの近くにある京菓子店笹屋森江さんに伺い、こちらの会長、三田村さんにお話を伺ってきました。
はい、この笹屋森江さんは西大路通りの北の方にありまして、店の向かいにわら天神があって、あとその周辺には金閣、陽安寺、東寺院、平野神社、大本印象美術館っていった、もう観光の名所が全部ね徒歩圏内にある結構恵まれた立地にある店なんですね。はい、
めちゃめちゃありますよね、
はい、
このような観光名所を訪れる観光客はもちろんなんですけど、それ以上に本格的な京菓子を求めた地元の人に愛された地元密着型のお菓子屋さんでもあるんです。
地元密着型、
地元ラジにぴったりやね。
そう、私らのラジオにぴったりなお店ですね。
はい、はい、そんな笹谷森江さんにまずは新型コロナウイルスの影響についてお聞きしました。
3、4、5、
そうです、
5、うん、5の中頃、まあ3、4ですね、一番結構、まあ、引いてた4月やな。結局、それはあの、うちらはね、ここ、特に京菓子は、お宅で、お家で食べたり、お客さんが来られた時に出したり、だから、どっかを訪ねた時に手土産に行くとか、いうのが、まあ、日常、つぼていただく一つのジャンルで大きいんですけどね。それに匹敵するような、あと一つはイベント、例えば入学式と卒業式、お花見のお茶会と、そういうような時に使ってもらえる。それともう一つ大きいのは、まあ、イベントの中での売り出しとかね、お客さんは全国から京都呼ばれている豪華屋さんでも、まあ、その京菓子 のお土産を使っていただく。で来られたお客さんに京都の京菓子とお抹茶、そういうなんで接待して、それで売り出しの京都の特産 その自分のこの会社の呉服とかを見て、それでお土産をつけて帰ってた。でその夜一泊やったらそこに料亭、キクロイとか、ヘボテとか、そんなのも全部絡めて、京都で 生きてきているんです。そこがもうずらずらするかもしれない。それができんようになったんだ。やっぱそれが大きいです。
観光地に近いからその観光客がいなくなったことがですごい影響を受けてるかなと思ったら、それと同じくらいイベントがなくなったことで影響を受けてるってことを驚きました、
ね、そうよね、はい。まあ、イベントとか今話にもあったんですけど、呉服店とか旅館料亭っていう、まあ、京菓子っていうのが京都のあらゆる場面に絡んで利用されてるっていうのが結構大きいなって思いましたね。
はい、このようにコロナ禍で観光需要が減少した影響を大きく受けたということでしたが、続いて行政の事業者支援についてお聞きしてきました。
受けられる支援は遠慮もせんと一生懸命受けるように、特にね、今申請だ 出すんですけども、京菓子を一つの条件に手作りをしている職人とか、そういうのを支援しようという一つ の京都市の支援のあれがありまして、ね、それに今度応募しますと。ですから西陣織とか手作りの 手の職人困ってる、すごい技術がある、そういうのに支援をしようという、それでもう一つはね、売り上げが何歩か以下になったら支援しますというのも4月が結構影響を受けました。それでそれに審査してもらいました。
はい、この他にもいくつかの支援を実際に受けられたということだったんですけど、まあ、実際に助かったという話をされてました、はい。でこれに関する情報収集は新聞とかインターネットの他に京菓子協同組合という京菓子事業者で作る組合からの情報が役立ったということです。
やっぱり緊急時の支援というのが重要になってくるんですね。その三田村さんもその普段はライバルやけど、いざとなってたらその助け合うっていう話をされてて、まあ、これも京都ならではというかとてもいい関係を築けているんだなって思いました。
はい、京都、はい。続いて最近話題の GoTo キャンペーンについてもお聞きしました。
あれ申請して、はい、認可を受けてしてるんですが、もう第5さんがね、金閣寺さんが工事で覆ってますよ。まあ、ここ金閣さん行っても分かりますけども、そこらも全然ですよ。まあ、その影響から両安寺さんもちょっと厳しい。まあ、いざ東の清水銀閣寺の、まあ、大体東か西かでこう、その金がこけてる境もう思ったほど、この交通クーポンを こっちへ観光客さんが思ったほどもらってるんで、ちょっと想定よりも少ない今年いっぱいぐらい、ね、それはしゃあないです。それはしゃあないし、耐えてますね。
金閣寺についてね、想定外って話ありましたけど、そう、皆さんどんな状態か知ってます？金閣寺、
そうですね、今ねちょうど工事中で、
はい、屋根のね吹き替え工事を行ってまして、今年12月まではシートで全面覆われちゃってるんですよね。
はい、やっぱ代わりに大型の写真パネルが設置されてるんですけど、やっぱその影響で観光客の数もあまり伸びてないということなんで、やっぱちょっとタイミングが合わなかったなっていう
感じですね。ちょっと
なかなか、
ね、はい。最後に三田村さんが今一番行政に望んでいることをお聞きしたんですが、行政が率先してイベントを開催してほしいということを話されてました。はい、
さっきも話したんですけど、やっぱ地域密着型の菓子店にとって地域のイベントなどはやっぱ重要な販路の一つなんですね。このつながりがある事業者を回復させるためにも、こんなイベントの実施は非常に大切なんだと分かりました。
はい、
そうですよね、コロナと共存する形のイベントって少しずつ出てきてますけど、まだまだ難しいのが、ね、現実ですね。まだまだ 行き先見えない時代ですが、先行き見えない時代ですが、このような状況下で大規模イベントをどう開催していくのか、これから考えていきたいと思いますね。
はい、ということで今回は新型コロナウイルスの影響と事業者支援というテーマでお送りしていきました。取材にご協力いただいた笹谷森への三田村さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は京都のイベントについて学びを深めていきたいと思います。以上、地元を〇〇するラジオでした。
それではここで1曲お聴きください。チャットモンチーでシャングリラ。
お悩み解決プレゼン。
はい、このコーナーでは、様々なお悩みに対する解決策を1分半以内でプレゼンしていきます。
はい、案がされるように張り切ってプレゼンしていきましょう。
はい、今回まずは誰の悩みですか。
はい、僕神奈川のお悩みになります。
はい、何に悩んでるでしょう。
僕の悩みは趣味が見つからないです。
ね、
そう、今までいろいろ試してきたんですよ、
うんうん、
例えばフィルムカメラを買ったりとか。
いいじゃん、いいじゃん。
あのサイクリングするための自転車を買ったりとか。
いや、いいじゃん。
そう、あとは部屋の時間を充実させるためのプロジェクターを買ったり
とか、うん、
さらにコーヒー豆、
おしゃれやな、
その自分で引いて入れるっていう、大学生がやりがちなやつはもう全部攻めたんですけど、全部飽きて、
あ、
もうやってないんですよ。
やばい、ハードル高い。
そこでちょっとお悩みとして、
はい、何でもいいの、その趣味。私は提案するけど、
そうそう、それでちょっとプレゼンしてくれる前ですめっちゃ悪いんやけど、ちょっと条件、
先に言って、
まあ、条件っていうかちょっと、まあ、こうやったら嬉しいなぐらいのやつなんですけど、
うん、
やっぱ自分飽き性で、
うん、
その作業が多いと、
あ、
ちょっと、まあ、飽きちゃうかなっていう感じ。
作業が、
そうね、フィルムカメラとか結構手間っていうの
も、フィルム入れたりとか現像とかもあるし、
ね、
とかであるから、
あ、
没入没頭できるやつやったら嬉しいです。
なるほど。ちょっとハードル上がっちゃったけどね。
なんか条件出して
きついな、
悩んでるのに。じゃあ早速、じゃあ夏希からお願いします。
はい、はい、私の趣味はちょっと出してるんですけど、 CD を集めることです。実際に私の今日持ってる CD 持ってきました。
バタフライだね。
そうです。これはバンプオブチキンのバタフライというアルバムなんですが、 CD 持っていいこと何個かあるんで紹介していきますね。まずその作り手の気持ちが現れてる。やっぱアーティストさんだと、自分の好きなように作るじゃないですか。パッケージ自体もそれはデジタルにない良さだなと思ってて、今出してるのがそのバンプオブチキンのバタフライと米津玄師さんのストレイシープっていうアルバムなんですけど、そう、この二人はね結構自分たちで絵を描いたりするので、
すごい派手な絵が。
そうなんです、絵見せてるんですけど。
絵本じゃん、絵本。
そうなんですよ、
確かに絵本みたいな。
これはちょっと Apple Music とかじゃ、 Spotify とかじゃ味わえない。
確かに
ですよね。でバンプはさらに言うと、うん、隠しトラックっていうものがあるんです。
隠しトラック、
そうなんです。隠しトラックって言って、ここの後ろに CD の後ろの紙のところをめくってみると、変わった意味がわからない絵が出てくるんですよ。でこれ、ね、ちっちゃい絵描いてるんですけど、よく見たら歌詞が書いてて、その、はい、カードの中に、てかパッケージの中に隠れた曲が出てくるっていう仕組みになってます。
すごい。
そうなんです。だから CD にしかない魅力がある。
それはちょっと買いたくなるな。
しかもこれ、探しに行くのが楽しいんですよ。
探しに行く、
やっぱ全部定価で買うと高いので、ブックオフだったりとか、スタヤだったりとか、
中古の宝探しのような。
そうなんです、本当に。そう、なるほど。いろんな店に行って自分の好きなやつを見つけた時の興奮、
いいね、
で帰って楽しむ興奮。
いや、非常にいいプレゼン
来たね。なんかしっかりプレゼン作っててやばいかも。
あ、じゃあ次マサラに行こうか。
行きますか。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあもう完全に自分の趣味を押し売りします、うん、はい、僕ラジオ、まあ、今ラジオやってるんだけど、うん、ラジオめっちゃ好きで聞くんですよ、うん、まあ結構いつかな、一番ハマったのも大学入ってからなんですよ、
うん、
でさっき数えてみたら今聞いてる、日常的に聞いてる番組が22ぐらいあって、
うん、すごい。
でほとんど夜の真夜中の、
だってこう1時間2時間とかの番組やろ。
そうそうそう、1個だからもうなんか 1週間のほぼ使ってるかもしれない。
使ってる。
そう、
すごい、
はい、っていう感じ でほぼ深夜の番組で、うん、まあ、結構キー局の番組とかもいっぱい聞くんですけど、ラジオの良さ、
うん、
何かっていうと、まず、まあ、音だから片手間に聞ける、
うん、確かにそれはありがたいかも。
そうだから作業なんて、今さっき言ってた作業もちょうどね、うん、 煩わしくならずに聞けるっていうのもあるし、あ、はいはいはい、で、まあ、例えば家でいる時だったら家事とかをこなしながら聞くことができるっていうのもあります。で、家事とかも意識が音声の方に行くから、うん、その皿洗いとかの目の前の作業に集中せずに、もう意識はそっち行ってるから、
あ、
苦痛を感じることなく家事をやれる。で、だから面倒くさいことも結構華やかな生活になってって、もうお家での暮らしが楽しくなっちゃえば、趣味というか、まあ、これも趣味に入っていいと思うけど、うん、他に別に趣味を、これっていう趣味を作らなくて、
変容できる、
いい。はい、でまあ、本気でなんか好きな番組とか見つけると、うん、結構番組イベントがある番組とかもあるんで、そういうのだと実際に現地で向いてっていう、なんか外に出る楽しさもあります。、はい、
いや、よかった。
強敵すぎた相手、
強敵やな。いや、お互いいい試合やった
よ。 CD もいいよ。ちょっと怖いなこれ、選べるか。
じゃあ2人からのプレゼン終わったんで、はい、ゆうすけどっちが良かったですか。
夏樹です。
やったー、勝ったー。
いや、まあ、なんてか言ったらラジオは聞いてる。
そうか、
そう、
ああそうよね。まあ、当然よね。
このもうやってるところもあるから。
そうか、そうか、
そう。逆に CD 集めは CD1 枚も持ってないんですよ。
そう、
ずっとサブスクで、
うん、あ、それは
だから、ね、それちょっと集めるのも楽しそうやなと思って。
ぜひぜひ、おすすめはバンプオブチキンです。
ありがとうございます。聞きます。
はい、では次のお悩みに行きましょう。次は誰のお悩みでしょうか。
はい、私乾のお悩みです。
はい、
私のお悩みは浪費癖を直したいです。
おー、
なるほど。
さっきのまあ CD 集めもそうなんですけど、
うう、ね、
めちゃめちゃねお金使っちゃうんですよ。
はいはい、
この間おとついかな CD4 枚買っちゃってタワレコで、
すごい。
一気に。
そうなんです。なんか若干ストレス発散っていう面もあっちゃって、お金使っちゃうんですよ。どうしたらいいですか。
なるほど。でじゃあまずユウスケから
い
こうか。
これから、
はい。
僕は目標を設定するっていうやつなんですけど、僕この前多分値段言ったらみんなが引くぐらい高いコートを買ったんですけど、それを買うたびに、まあ、自分であれ買うぞって決めてコツコツ貯めていってたんですよ。その時にやっぱ浪費は自分の中ではしてなかったなと思って、まあ、コンビニとか行っても余計なもん買いたくなっちゃうじゃないですか。
なる、
うん、そう、それを抑えれたんで、それのおかげで。
なるほどな、目標があったら抑えれるんや。
そうそうそう、俺はものやったけど、まあ、旅行とか、
うん、
あ、その日のために頑張ろうって、
ね、何か一つ目標あればね。
そう、さっき夏希が年末のフェスに行きたいって言ってたから、そのためにぜひ、
ね、確かに4日で5万やっけ。
そう、
確かに。
ぜひ我慢してもらって、
そう考えれば、う
ん、いけるよね。好きなもの
いけるかもしれん。
で、目標だから。
そうだね。
で、なんで俺が後押ししてんだろう。
ほらほら、優しいな。優しさが出ちゃって
る、ね。CD 買うの我慢してフェスに行ったらいいんだ。
そうだよ、
めちゃくちゃいいよそれ。
やろ、
お、
買ったな。
あ、
いや、っていうことです。
はい、はい、じゃあ次マサルに行きましょうか。
はい、僕のはもっと実用的なやつです。これも自分が実際やってるやつなんですけど、家計簿とかってなんかやるめんどくさいって感じる。
めんどくさい
感じるよ ね、 ね。でも自分が使ってるのはもう入力とかを一切、うん、一切ってかほとんどしなくていい家計簿アプリです。
何それ、
はい、でこれをやるには、うん、支払いを全部キャッシュレスにするっていうのがあって、う
ん、あ、なるほどね。
現金をなるべく使わないで、その家計簿のアプリに最初に銀行の口座とかクレジットとか、あとなんかペイペイとかそういうのを一回最初にちょっと登録しちゃうと、その後キャッシュレス使うと全部一つのアプリに記録される。
なるほどね、めちゃくちゃ便利じゃん。 それ
だからなんか口座とか何個かあって自分今いくら結局持ってるか分かんないって時も全部総資産として見ることができます。
なるほど。私ちょうどペイペイとクイックペイとラインペイ始めたんですよ。
いや超いいよそういう時は、
ね、
ちょうどすぎるやろ。
そう、マジでちょうど1ヶ月前ぐらいに、
それでもう現金使った時はレシートをカシャッと1回カメラで撮ると勝手に登録される、うんうん、
すごい。何それ。
はい、
もうそれ
で文明の利器。
そう、これも目標じゃないけど自分の財産資格化できます。で、あとキャッシュレスはポイントも貯まります。プラスアルファよ、現金よりも絶対
ないやんプレゼン。
なるほど、ありがとうございます。2、はい、人ともめちゃくちゃ良かったな。どうしよう、
どうしますか。
はい、決めました。
お
と、そのアプリの入れ方をまずマサルンのアプリの入れ方を教えてもらって、
うんうん、
ゼミのみんなと、うん、 カウントダウンジャパンっていうフェスに行くために我慢します、う
んうんうん、お、じゃあいいとこ取り
なるほど、両方採用、
両方採用します。
やったー、はい、いい感じだね。はい、
ちょうどよくない？
ちょうどいい ね確かに両方すべきやろ、ね、
両方採用したいと思います。
はい
はい、それでは違いました、では以上お悩み解決プレゼンでした。
はい、それではここで一曲お聴きください。スーパービーバーで閃光。
はい、ここまでジモラジをお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間です。
はい、それではここで京都市のまちづくりお宝バンクの紹介です。京都市総合企画局総合政策室 SDGs 市民共同推進担当では、京都の街のさまざまな課題の解決を、市民と京都市が共に自分ごとみんなごとと捉えて協働するまちづくりを推進するために、まちづくりお宝バンクという事業を行っています。
はい、この番組もまちづくりお宝バンク事業に登録しており、同じようにこの事業に登録している取り組みの中から旬の話題をピックアップしてお伝えします。
本日紹介する取り組みはお宝ナンバー249番パトロールランニング京都。提案者はパトロールランニング京都鳥本さんです。街頭犯罪ゼロ地域の実現を目指して福岡県から始まったパトロールランニング、通称パトラン。パトランとは防犯パトロールとランニングを掛け合わせた造語で、今までにない新しいスタイルの防犯活動です。地域の安全だけでなく健康づくり、人とのつながりを実現する一石三鳥の効果を生むことができます。京都でもパトロールランニング京都が市民が住みやすい街づくりに貢献しています。今月の北区のパトランは11月23日祝日月曜日ですね、19時30分からです。集合場所は大正郡小学校東側にある一条町公園です。興味のある方はぜひ行ってみてください。 Facebook パトラン京都で検索していただけましたら情報が見れるらしいので、皆さんどしどしチェックしてください。まちづくりお宝バンクのウェブページには取り組みについて詳しい紹介も掲載されています。ぜひチェックしてみ てください。そう、めっちゃいいよね、これ。
いい取り組み、
一石三鳥
いい、防犯不足解消にもなるし、
走りながらみんなで守っていくよね。
いいことしてる感もある
んですね、うん、ぜひぜひチェックしてみてください、
はい、じゃあちょっとここでツイッターの反応を紹介したいと思います。
来てるかな。
アミさんから、お、京菓子って食べたことないかも、和菓子じゃなくて京菓子っていうのもあるんだ。
ああ、なんかそこの明確な違いは分からんけど、なんか京都の名産のものを使ってはるって言ってたよね。こだわりの栗だったりとか、ね、黒豆だったりとか、
はい、やっぱそういう風に京都の和菓子っていうブランドでもあるのかな、
うんうん、
あーなるほど、
ね、でもちょっとちゃんと調べてみたいね、またそれ、ねね、
で、まあ、取材にも行ってたけど、うん、自分たちで行ったけど結構美味しいお菓子、
めっちゃ美味しかったね。
ね、食べさせてもらったんだよね、ちょっと一個
栗まんじゅうをね。
そうそう、ね、こだわって作ってるって話もあったし、うん、実際食べて本当に美味しいし、
ね、思わずね、みんな買って帰った。
そうそうそう、はい、ご厚意で出してくださったんですけど、それとプラスでね、いっぱい買って帰っちゃいましたね。
はい、ということで、まあ、結構ね、うん、笹谷さんにもぜひ訪れてみてくださいって感じです、はい、
本当に。なんか冬になったらそれ専用、はい、冬用の季節に合わせたお菓子が出るそうなので、うんうん、
あ、言ってたね、
行きたいね、また
行きたい、
ね、またみんなで行きましょう。
はい、ってことで、まあ、やってきてどうですか2人、今日の放送。
ちょっとね、緊張で、
緊張で
なんか勢い余って早口になってたな
っていう反省。でもだんだんちょっとゆったりしてきたでしょ、
ね、今が普通。
あ、普通。
この空気感すごい、でも楽しかったから、ね、やっぱ次回ね、うん、まあ、反省会もちろんするんやけど、うんうん、楽しさ忘れずにやっていきたいよ ね、
う
ん、
はい、そうやね。
曲とかもみんな好きなやつ流せたし、
そうだね、はい
次週はチームポップコーンによる2回目の放送です。 SDGs のコーナーでは福祉についてお届けします。明るくポップな福祉番組、お楽しみに。
はい、キーワードリレーでは僕たちが出したお題、朝言われたい、起こしてもらいたいセリフについて自由に話してくれます。お悩み解決プレゼンも引き続き楽しみにしていてください。
番組ツイッターの方もぜひぜひチェックしてみてください。アカウントはローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。
私たちのチームホットチョコレートとは3週間後の11月25日にまたお会いしましょう。
はい、ではそれでは
バイバイ。バイバイ。
870ラジオミックス京都、会いに行くラジオ七区学区の関係です。七区学区の良いところは皆さん思いやりのある人がいっぱい集まってて活動しやすい学区になってますんで、よろしくお願いします。
七区学区の関係ねねと
ウォーレン和美子です。
七区学区の良いところはみんなが仲良く協力していろいろとできることです。よろしくお願いします。
FM870 ラジオミックス京都アイニーグラジオ、金閣学区の受賞しゅうちゃんこと田中修司です。金閣学区の良いところはですね、皆さんアットホームな形で楽しくいろいろなことをやりましょうということで頑張ってます。よろしくお願いします。